그렇죠. 미안합니다.
그래, 거리가 많이 간다는 거예요? 아, 그거 쉬어요.
예, これから歌う歌はですね、お年寄り向きです。若い人は取り残されます。いつもと反対。私たちは日本という国に生まれ育って、日本の文化や日本の歴史とかね、そういうものの中で生まれてきました。その文化や日本の歴史とか文化ね、その中に福音が種まかれて芽生って成長したのが私たちですよね。だからその文化とかそういうものは全て、捨ててしまうんじゃなくて、そこを通って福音の花を咲かせるということをね、私前から思ってるんですよ。お年寄りの方いらっしゃいますかね。応援をよろしくお願いします。若い人はちょっと取り残されるよ。近江の海をね、さぬきの海とこう変えましてね、もう素晴らしい尺八を吹いてくださる、ただ、インコじゃない、あのカズイクさんとインコさんねって言われたんで、そっちが覚えてた、これ一緒にできることをとても嬉しく思ってます。
ありがとうございます。
打ち合わせ。 めくる波の空遠く仰ぐその目は常しえの御国を思う一筋の道ははるか永遠の命我がふるさと帰る港尺八の音いいですね。
いいか、特に。
白雲の城、氷川きよしの曲をちょっと借りて。これ私ね、家内が市民病院に入院してた時にですね、琵琶湖のそばから病院まで洗濯物を持ったりして行き来してる時にふと与えられた歌詞、これは近江の水というなあれですけども、こちらさぬきの海に変えましたけども、あんまりこんなん私作ったことないんですけど、そうすると与えられたの言葉が、あとするすると、それでなんかいい曲ないかなと言ったら氷川きよしの歌、ぴったりぴったっときた。どうですかね、あのサンビリーダーの方。すいません、あの全然ね、あの若いものをちょっと若い人を取り残したみたいですいませんでした。やっぱり日本人の心と聖書の福音真理はねピタッと合うんですよね。そこを狙いたいよ。アメリカの宗教違うんやと、私たちは世界的なね、そして神様はこの日本の国を愛しておられる。日本人をこのように作られたのは神様。このような私たち日本民族って言ったら悪いんですけど、この他の国はどうでもいいんじゃなくて、私たちは私たちに与えられた文化や歴史がある。それをねやっぱり大切にしながら福音を、明かししていきたいというのが私の思いです。あとついてくださる方は出てきたら嬉しいですけど、これでおしまいみたいな。はい、今日は、皆さんと御言葉を分かち合わせていただくのが今日2回目なんですね。今日の明かしされた方初めてだと言われましたけど、私は今日2回目。今日のお話は、まだ聖書の箇所を、内緒にしております。皆さんに先に聖書を開けてもらうとね、都合が悪いもんですから、ちょっと聖書は後に回してお話を先に聞いていただくと、その方がね、聖書なんて書いてあるんやろってこう見たくなるんですよ。そういうふうに持っていこうとしております。これから聖書のお話読んでいただきますけども、もう最初からね、結論から先いきますね。このお話でイエス様が求めておられる信仰とはどういうものかって、このお話の中にとってもわかりやすく書いてある。信仰とはどういうものかについて神学的に難しい言葉で説明してないんですよ。聖書はわかりやすいお話の中で信仰とはどういうものかを見せている。見てみたいですか？わかりやすいんですよ。それから最後に結論として申し上げたいことは、 量子の国から神の国というテーマです。ほう、はい、それでは今日またいつものように上手な方に読んでいただきます。よろしくお願いします。
その日の夕方になってイエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われました。そこで弟子たちは群衆を後にし、イエスを船に乗せたまま漕ぎ出しました。他の船も一緒でした。激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどでした。しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられました。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言いました。イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ、静まれと言われました。すると風はやみ、すっかりなぎになりました。イエスは言われました。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなのだろう、風や湖さえも従うではないかと互いに言いました。
はい、ありがとうございました。皆さん、今聖書を読まないでお話を聞いていただきましたが、今場面覚えていますか。どういう光景だったか、どういう場面に皆さんは印象が残ったでしょうか。今場面で覚えている場面分かりますか、ありますか。はい、一つでいいんですよ、場面一つだけでも。はい、湖があって、船があって、嵐があった。そこに突然それが静まったっていうことですね。たったそれだけの短いお話ですが、ここには不思議な神様のメッセージが発信されています。それを受け取り聞き取るのが私たちの役目ですね。聖書は短い話だからといってね、もう簡単と思ったら大間違いです短く書いてあるんですよね。間がね、抜けてるんですけど、あとは自分で調べ探してください。自分で気づいてください。自分で分かります。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見出す。門を叩けば開かれると。だから探す人は見つけるんです。そういうようになってるんですよ。面白いですね。で、何も面白くないよって思ってる方もいらっしゃると思いますけども、ここで突然ね、思いがけない嵐に遭うことになったんですけども、このそもそもね、船に乗って向こう岸に行こうと誰が言い出したんでしたっけ。誰が。あ、イエス様でした。イエス様が言い出して、言い出しっぺですね。大体イエス様が言い出しっぺが多いんですわ。これ皆さん大事なところですよ。で、みんな出て行った。これ大体何時頃でした、出発したの。あ、時間書いてなかったけど、何か書いてありました。夕方頃ですね。日が暮れかかっている頃に彼らは船を出しました。じゃあ嵐になったんですよね。すごい。これ何時頃でした。はい、夕方に出たんで、嵐になってきたのはだいぶもう暗くなっていた夜ですよね。はい、場面は夜です。街灯とかないですよね。真っ暗です。そして嵐になったんですね。大体わかりますか、光景が、状況が。はい、これ 波をかぶって小舟がねもうと大変な状況になってきましたが、その時イエスは何をしてました？どこで何？その船に一緒に乗ってました、弟子たちと。どこで何をしてましたか？どこで何してた？
寝てた。
寝てた？寝てたんですよね。え、どの辺に寝とったんでしょう？船の。前の方ですか？後ろの方ですかね？船の。船ってこないだってね。前ですか？後ろですか？
後ろ？
後ろ。やっぱり聖書を読んでる。聖書に友の方にって書いてあるんですね。私は友って言ったらね、前の方かと思ってたんですけどね。後ろですね。船尾の方です。船尾の方だと水はどうでしょうね。船に水入ってきてたんですよ。チャブチャブ。船尾は水あんまりかからなかったですか？いや、お尻あたりも濡れてたんやな、多分。船尾やから。ですよね。低くなってる方に水が流れるから。はい。わかりやすいですね、この話は。神学的な話してないですよ、私、今。はい。そのイエスが眠ってたんですけども、目を覚ましたんですよね。それは風の音とか、波の音で目が覚めたんでしたか？なんで目覚ました？弟子たちの叫ぶ声を聞いて、イエスは目を覚ましました。ですね。どんな叫ぶ声だったんでしょうか？弟子たちが、これは口語訳ですけども、先生、私たちが溺れ死にそうでも、何とも思わないのですかと言ったんですよ。これで目が覚めた、イエス様。皆さんがこの弟子の一人だったらね、こんなこと言います？私たち溺れ死にそうになるのに何とも思わないんですかって。これはまああんまり考えて言った言葉じゃないですよね。もう思わず出てしまった彼らの本音が出てますよね。これ本音が。それで一番最後に弟子たちが、波や風が静まったんですよね。黙れ静まれて、あ、黙れ静まれってイエス様が言ったとき、弟子たちはびっくりしたと思うんですよ。なんで？お前らは黙れ静まれって言われたと思って。ああ、私たち言った、波や風に言った、あ、自分に言われたかと思ったってびこっとしたかと思うんで。黙れ静まれ言われて。弟子たちも黙ったと思いますけども、波や風が静かになったんですよね。聖書って面白いですね、これ。私今聖書研究してないですよ。場面を想像してるんですよ。そこにいるかのように場面を想像してるんです。一番最後に弟子たちが言った言葉は、互いに顔を見合わせて言ったんです。この方は一体誰だろう。今日のテーマはこの方は誰だろうというテーマですけども、この方は一体誰やろうって、誰やろうって今までイエス様に従って、弟子として従ってきて、お話も聞いたり、癒しの現場も見たりしてきたのに、改めて、この方は誰やろうって言ったんですよ。ほう、面白いですね。はい。このね、短い話の中に、とっても大切なことが教えられています。聞いてみたいですか？はい、ありがとうございます。はい、それじゃあ聖書を開けていただきます。聖書はマルコによる福音書ですね。4章です。35節からです。ここで聖書を開けると皆さん真剣に開けてくれるじゃないですか。もう前向きに開けてくれるんですね。普段は自動的に開けてますけど、今日は自分から進んであげて、なんだろう、本当にそう書いてあるかなって思い、これがいいんですよね。これが。はい、それではね、さらに突っ込んでいきたいと思います、この話。 先生、私たちが溺れ死んでも構わないんですかと言ったこの弟子たちの気持ち、想像してください。皆さん、なんでそういう言い方したんですか。イエス様、波や風がひどいから何とかして助けてくださいとか言わなかったんですね。私たちが溺れ死んでも構わんのですかって、これって言い方なんかこう感じるものありませんか。この言い方に私はね、ちょっとひねくれたところあるんですよね。でこういうの好きなんですよ、こういう言葉、はあ、ひねくれてるな、だいぶあんまり素直な言い方じゃないな、これはって。こういうふうに思うからね。私は何を思うかって言ったらね、皆さんに本当は聞きたいんだけど、ちょっと人数多すぎて無理やから。私はどう思うかって言ったら、弟子たちは怒ってるなと。こんなとこ誰が連れてきたんやと。だいたい夜中に、今日はあんまりね、嵐が来そうやと思ってたんやけど、向こう岸に行こうって言うから仕方なし出たんやけど、その結果こうなった。責任者出てこいと教会でもね、私長い間40数年牧師しましたから、教会でなんか問題起こるとね、責任者誰やとこういうことなんですよ。小学校で問題起こったら校長は誰やと大体そういう話ですね。ここでも問題起こったら、ね、責任者誰やと言い出したのは誰やと、こういう気持ち、口で言ってないけども気持ち伝わってきません。なんか溺れ死んでも構わんのですか言ってるんですこれはあんたが言われたから出てきたんです、責任取ってよと言ってるような感じが聞こえるんですけど、皆さんは違いますかね。ひぬけれてますかね、私そういうふうに取れるんですよ。そう取るとなんか弟子たちのことが身近に感じられてくるはい、それで質問です。ここでイエスは本当に寝とったんでしょうか、寝たふりしとったんでしょうか。今日の先任者の奉仕者の礼拝でこの質問しました。ある人は本当に寝てたって言いました。ある人は寝たふりをしてたって言いました意見が分かれたんですよ。皆さんはどうでしょうか。本当に寝てたのか寝たふりしてたのか、薄目を開けてたのか面白いですね、こういう想像するの。私こんな大好きなんですよ、霊的な深い心理よりもこっちの方が面白い。薄目開けてたかな、本当に寝てたのか。昨日なんか仮用で、あの上でだいぶ寝てたみたいですね。たくさん20人ぐらいが寝てたそうですけど、まあみんな本当に寝とったでしょうね、多分。薄目開けてた人はあんまりおらんかったと思うんですけど、この嵐の船の中でぐっすり寝とったんでしょうか。私はね、もうベッドのあるふわふわな布団の中でね、なかなか眠れん時もあるんですが、寝つけない時もあるし、夜中に目が覚めたりすることもある。イエス様はちょっとお尻の方に水が入ってきてる、そこで船の友の方で眠っとった。不思議な方ですね。キリスト教の教祖は船の中で寝とるんや。どう思います この、ね、寝たふりをしてたか寝てたか別として、このイエス様の姿と弟子たちが慌てて怖がって騒いでる姿は対照的ですね。対照的。あの前回ずっと前に話したのは、イエス様を中心に2人の強盗が対照的でしたね。ここも弟子たちとイエス様の姿は同じ船の中ですけど、同じ時ですけども対照的です。こんなに違うのかと思うほど 対照的です。不思議ですね。今日の賛美もね、私は後ろを見てないか分からんけど、賛美の時踊ってる人もおった、じっとしてる人もおった。対照的ですね。いろいろあっていいんですよだけどいろいろあるんですよ。比べてみたら違いがね。この同じ場所でイエス様と弟子たちが対照的だということに皆さん気づいておられると思います。ここがこのお話のとっても大切なところです。はい、黙れ静まれていたときに、波や風が静まったときに、ここに未信者の方がいたら、初めて聖書を読んだ方がいたら、やっぱり聖書も神話やと、これは作り話やと、こう思うんじゃないかと思うんですよ。で、全然問題ないんですよ、そう思ってもらって。そういうような話ですから。なんで風に耳があってイエスの言った声が聞こえた。風に耳ありとか言うけどね、あ、壁に壁やったんだ、壁いつもの間違ったら注意してくれる方がいらっしゃるんです壁、風に耳ありますかね。あれ聞こえたの。これおかしいと思うのがね、未信者の人でて、クリスチャンはおかしいと思わない、ね、おかしいと思わない方がおかしいこれはおかしいですよ。風がイエスの声を聞いて黙って静まったと、おかしいやんこれおかしいと思わないしかし不思議ですね。クリスチャンのみんなこれスッと読んでね、おかしいと思わない、未信者の方がおかしいと思う。まあっちがまともやん、やっぱりここで未信者の人が来たら、私それ一生懸命言うんですわ、時間取るね。そこで仲間に入れてあげるためには、向こうの立場に立ってあげることが必要だと思う。はい、何の話でしたかね。これは童話やね、作り話ではないんですよね。ですけども、まあこれはそれはそのままにしといて、ね、先に行きます。イエス様はここで、口語訳聖書ですけど、私はなぜ怖がるのか、まだ信じないのかと言われたんですけども、信じないのかと弟子たちにイエス様が言われたということは、イエス様は弟子たちに信仰を求めてます。どういう信仰を求めてあるんでしょうか。ここで何を信じると言ってるんでしょうか。こんな状況ですよ。波風が吹き荒れて船が沈みそうになっている、この状況で何を信じれて言ってるの、イエス様。キリスト教ってそういう宗教でしょうか。何を信じるの。私はこの話の中で一番大切なところはこれだと思います。何を信じるのかって。信仰信仰言うけど、あなたたちは信仰言うけど何を信じてんやと言われた時、私たちクリスチャンは答えなければなりません。私は信じているのはこれです。神学的に難しい話する必要はない。相手に分かるように聖書はそういうように書かれているから。じゃあ何を信じるのかで、私はここで3つ挙げたいと思います。本当は皆さんと話し合っていく時間を持ちたいんですけども、今日はできませんから3つ挙げます。まず第一に、弟子たちが信じてほしいとイエス様が求めているのは、私がここにいるよと、私が共にいるよと、これ信じてほしいんですよね。まあ目に見えるから本当は信じないといかんなんですけど、弟子たちは嵐や風や波のことでもういっぱいいっぱいになっているので、イエス様がそこにいることよりもこっちに聞い取られているわけです。だから信じるとは何を信じるの。イエス様が共におられるということを信じる。簡単ね、難しくない、簡単ですね。イエス様は共におられるということを信じる、これ信仰なんです。二つ目に何を信じるか、向こう岸に行こうと言った人は誰でしたか。 イエス様です。